皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はパウロがコリントへもう一度訪問しますと予告します。そして、特にそのコリントの中で罪に落ちている人たち、そしてその周りの人たちに対して本当に悔い改めて歩むようにと語ります。次に訪問するときにはもう私が厳しいことを言わなくて済むようにしてほしいと語りかけて、この手紙を終えていきます。今日もそこから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
コリント人への手紙第2、13章1節から13節。私があなた方のところに行くのはこれで3度目です。2人または3人の証人の証言によって全てのことは立証されなければなりません。以前に罪を犯した人たちと他の人たち全員に、私は2度目の滞在の時前もって言っておきましたが、こうして離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行った時には容赦しません。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのです。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか？あなた方が不適格なものなら別ですが。そういうわけで、離れていてこれらのことを書いているのは、私が行った時に主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取らなくても済むようになるためです。この権威が私に与えられたのは立てるためであって倒すためではありません。
今日まず第一番目に見たいのは、神様はどういうお方でしょうか。この聖書の箇所の中に書かれている神様とはどういうお方でしょうか。4節を見ると、神様はご自身の力によって弱い人を生かすお方であると書かれています。神様はイエス・キリスト、イエス様ご自身をもその力によって生かし、そしてそれを信じる人々、自分が弱さを覚え、また弱いと思っている、弱さに気づいている人たちに力を与え、その神様のご自身の力によって歩ませてくださるお方だということです。今どうでしょうか。自分の弱さを感じて、自分の力では本当に生きていくことができない、また前進していくことができない、そのように感じている人いらっしゃるでしょうか。この神様に頼るならば、神様はご自身の力強い御手によってあなたを、私を生かしてくださいます。今日神様に期待しましょう。そして神様に自分の弱さをそのまま告白して、どうか私を癒してください、私を生かしてくださいと祈りたいと思います。二つ目は、ここでパウロは信仰に生きているのかどうかを吟味しなさいと語っています。私たちも今日信仰に生きているのか吟味したいと思います。この聖書の箇所4節5節を見ると、信仰に生きているというのは、うちにキリストが生きているということを覚えて歩むということがわかります。キリストが私のうちに生きている、皆さんのうちにキリストが生きている、そのように信じながら、その力によって歩んでいるかということです。キリストがうちに生きていることを覚えているという言葉だけではちょっと抽象的です。信仰生活というのはいつも抽象的なままでは、イメージだけのままでは力強く歩むことができません。それを実際に具体的にどのように自分がしていくのかということを見る必要があると思います。まずキリストがうちに生きているということを覚えるということは、常に このキリスト、うちにおられる聖霊様、神様と交わりながら歩むということです。交わりながらというのはどういうことでしょうか。聖書を読んで、そこから語られること、また現状や、そして、自分の周りの状況、また心に神様が語りかけてくださる言葉を受け止めながら、常にそれを頼りに歩んでいくということではないでしょうか。聖書の御言葉を通して神様が自分に力強く語ってくださる言葉、また時折は本当に神様が直接的にお前を愛している、お前と共にいる、あなたを必ず守る、絶対に諦めない、今も愛している、許しているという言葉を常に保ちながら歩むということです。またこの神様の力に頼って生きるということです。先ほどの弱いと思っている人を神様は生かしてくださいます。私自身が、自分自身が本当に弱いことを認め、自分の力で何とかしようとするのではなく、神様の偉大なる力、人を生かし、無から有を作り上げ、そしてこの時を刻んでおられる神様の偉大なる力、それに頼って生きるならば、なんと力強いでしょうか。今日見る、目の前に見る一つ一つの出来事、自分の力で考えるならば、いや、これは無理、これはできない、いや、常識で考えてもこんなことは無理だろう、こんなことは起きないだろう、と思うかもしれません。しかし、神様の力に頼って生きるならば、神様だったらどうだろう、神様だったらこれはできるだろうか、この状況を変えることができるだろうか、この病を癒すことができるだろうか、へこんでしまった自分の心を励ますことが、そして閉ざされてしまったその道をまたどのように進んでいくことができるだろうか。神様は不可能なことが一つもないお方です。それに期待して私たちは前に進んでいきたいと思います。三つ目は、このパウロがここでこのコリントの人たちの罪を指摘しましたが、これは決してあなた方を倒すためではなく、立て上げるためだと書いています。三つ目は、私たちの今日の行動は、人を立て上げるためにしたいと思います。ついいろいろ人間関係の中で、自分の感情で先走って、こうした方がいい、ああした方がいいと話してしまったり、裁いてしまったり、いや、それはダメだよとか、あなたはダメでしょとか、また自分自身も責めて、もうお前に生きる資格はない、いや、お前にはもうそんなことをする資格はないんだと思ってしまうかもしれません。でも今日パウロを模範にして、私たちも自分自身を立て上げ、周りの人々を立て上げることを念頭に置きながら行動し発言したいと思います。ちょっと何か目に入った時に、自分が言葉をかけるその時に一瞬待って、この人を本当にこの言葉、この行動はその人を立て上げることができるんだろうか、ただ責めるだけで終わってしまうんではないだろうか、とよく吟味して、その人を本当に立て上げるためにはどのようにすればよいのか、愛を持って行動したいと思います。お祈りします。神様、この御言葉をありがとうございます。私のうちに、そしてこの TV を見ておられる方々のうちに、あなたが生きておられることを感謝いたします。気づいている人にも気づいてない人にもあなたが語りかけてくださって、本当にあなたと共に生きることがどれほど素晴らしいものなのか、どれほど力強いものなのかを神様教えてくださいますように、あなたの力によって生きることができますように、あなたに不可能なことは何もありません。自分の弱い力や、本当にこの世の現実と私たちが捉えているもので物事を考えるならば、本当に心がへこんでしまいます。しかし主よ、あなたが共におられ、あなたの偉大なる力によって私たち生きることができるということを、 感謝いたします。今日本当にそれを覚えて歩むことができますように。あなたの素晴らしい奇跡と愛と癒しを感じながら、体験しながら歩むことができますように。イエス・キリストの御名によって皆さんを祝福してお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。